Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のB 自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、 ハワイホノルルケーズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54局ネットでお届けをしてまいります。さて、もう随分と気温が上がってきた今日この頃でございますけれども、夏に向けて素敵なアルバムをリリースしたアーティスト、今日はゲストにお迎えをしております。今日のゲスト、この方です。
皆さんこんにちは、ピアノ弾き語りシンガーソングライターの佐野瞳です。
佐野瞳、
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、佐野瞳さんです。
よろしくお願いします。お久しぶりです。
お元気してはりましたか？
超元気です。
本当元気そうですよね。素晴らしい、ありがとうございます。超元気です。実はまあ前回登場していただいたのは、はい、去年の夏頃だったでしょうか、ね、
6月です。
6月だ、はい、あのですね、登場していた回を、はい、まあコミュニティ FM 会社、全国のコミュニティ FM 会社で作る、はい、日本コミュニティ放送協会というところがあるんですけども、そこの放送賞に出品をしたわけです。
ほう、私の時の。
そうですよ、はい、そしたらなんと、はい、優秀賞をいただきまして、
おめでとうございます。
佐野さんあっての優秀賞でございましてですね。い
や、だから私はもうのびさんにぜひお願いしたいことがありまして。
はいはいはいはい、はい、何でしょうか？
レクサスを買ってください。
ね、前回登場していただいた時に、はい、もう車が大好きでレクサスが好きで、
そうですね、
っていう話で、
はい、
ね、売れたら絶対レクサス買います、
レクサス買いますと、
という話だったんですけど、まあ、優秀賞さっき取っちゃったので、
は
い、
ので、ね、まあもうのびさん売れっ子やし、どうせなんか賞金ももらってるやろうし、ぜひそれをレクサスに当ててもらえたらなと思ってます。
あのね、副賞はクッキーでしたね。
クッキー
いいでしょ、
やばい。
副賞クッキーでした。
おいしいクッキーでしたか？
おいしいクッキーでした。で、お酒は好きに持って帰ってもらって構いませんのでっていう感じで。
じゃあもうまんま持って帰って。
そうそうそうそう、授賞式が、西宮市さくら FM の地元でですね、はい、今回さくら FM がまあ幹事局だったんですけど。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。で、西宮といえば日本酒。
はあ、そうですね、
酒どころなの で、
ね、はい
はい、もう酒造会社さんの提供で。
へー、すごいですね。
もう大吟醸がぶわーなんですごかったですよ。
やば、
いやー美味しかった。
いやー、それは良かった。
そんなわけで佐野瞳さんを今日は、
はいはい、
久しぶりに、まあ、受賞したからというわけではないんですけども、
はい、
実は昨日授賞式でね。
あ、ちょうど同タイミングね。
そうなんです
よ。このね、お話はちょっと前からいただいてたのでね、はいはい、日程は先でしたけど。
そうなんです、受賞するまで知らなかったので僕も。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。
いや、すごいですね。なんか
それでまたこのタイミングで佐野瞳さんを ね、
ね、
会って直接お礼ができる、まあ、礼はいらんからレクサスよこせと。
まあ、そういうことですね。
いう話だと思いますけども。
はい、
いや、よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあ、相変わらずもう何のプランもないこの番組でございますけれども。
そうですね、私なんかやっぱ1年経ってるのでちょっと忘れてて、
うんうんうん、
でこの1年の間に結構いろんなラジオ局出させてもらって、
はい、
まあ、台本もらっていろいろ打ち合わせして、うん、で今日今スタジオ入ってのびさんいろいろセッティングするじゃないですか、うん、
はい、
あれ台本いつかなと思って待ってて、じゃあ始めましょう。あ、台本ないんやと思って。そういやそうだったなと思って。
うちね、台本ない番組なんですよ。
いや、でもいいと思いますよ全然。
そうそうそうそう、
私フリートークこそ生き生きしてるんで。
そうでしょ。
そうそう
そう、佐野瞳さんにはそれが合うなと思ってまして。いやいや、本当に楽しみなんですけど、まあ、そうは言っても、はい、佐野瞳さんのもあれね、声を初めて聞いたと。
という方もリスナーの方にはいらっしゃると思うので、はい、自己紹介をちょっとお願いしてもいいでしょうか。
はい、関西を中心にピアノ弾き語りのライブ活動を行っています。ピアノ弾き語りシンガーソングライターの佐野瞳です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。この間ワンマンライブも大盛況だったようで、大阪で
ちょっと無事ちょっと終えてホッとしてます。
ジャニスでしたっけ。
ジャニスで
ね、結構な大箱で。
そうです ね、もうそのファーストアルバムもあの時に出したので、うん、はい、4月の20日に、
はい、
だからそのレコ発みたいな感じで、うん、バンドワンマンって感じで。そうなんです。
ファーストアルバムを出され5年目にしてファーストアルバム。
そうです、そうです。私のこの5年間を1枚にギュッと詰め込んだ、
うん、なんていうタイトルでしょう。
It's My Life っていう曲、あのアルバムですね。
そのマイライフは佐野瞳のライフって。
そうです、そうです、そうです。実はこの5年間の私の、うん、まあ、ライフってこうね、言ったら人生みたいな捉え方もしますけど、うん、私の音楽人生っていう意味で、うんうん、あの私のこの5年間はこれですっていう証明書じゃないけ ど、そんな感じのアルバムに今回仕上げました。
このようにやってきましたっていうね、一つの名刺代わりの作品ができたなっていう感じなんでしょうか。
そうです。
これどういったアルバムでしょうか、中身は。
あの中はあの11曲入ってるんですけど。
11曲入りで。
近
年稀に見るボリュームですねそれ
結構ボリューミーな
そうですよね。
そうです、はい、なんですけど、私のオリジナル曲、この5年間たくさんオリジナル曲を作ってきて、うん、その1曲目、もうほんまに初めて作ったピアノ弾き語り用の曲となるその1作目からこのアルバムを作った時の最新曲、
はい、
だからこの5年間の一番新しい曲か一番古い曲も入ってて、うん、でテイスト的にもいろんな曲調のものを入れてる、そのボサノバ調だったり、ちょっとロック、ソフトロックな感じだったり、ポップス系だったり、うん、こんな佐野瞳の一面もあるんだよみたいな、うん、をいろいろ詰め込んだ。
なるほど。
アルバムです。
360度佐野瞳みたいな。
そうです、そうです、
いろんなところからもう後ろから前から上から全部見えますよと。
見えますよという感じです。
ああ、なるほど。制作期間でいうとどれぐらいかかったんですかこれ。
いやでも、最初アルバム作ろうってなって メンバーの人にお願いしたり、まあ、どういう曲にしようっていうのからしたら、うん、3ヶ月ぐらい。
ああ、じゃあそこそこ。
そうですね、
じっくり練って、
じっくり練ってアルバムも全部レコーディングバーッとやっている、うん、いく感じで。
このために書いた曲っていうのもあるんですか。
そうですね、このために書いた曲ももちろんあって。
うーん、すごい。
そうなんです、
ボリューミーですね。確かに11曲ってなかなかね。
そうなんです、
入れようと思うと
結構。でもこの11曲選曲するのもすごい難しくって、
はいはい、
やっぱいろんな候補からだいぶ削って11にしたので。
持ち曲どれぐらいあるんですか。
まだ54号ぐらい。
54号、はい、
でそのうち音源化してるのがだいたい3分の1いかないぐらいだったので、まあこれでグッとオリジナル曲のもう3分の1以上は音源化したかなと思ってはいるんですけど、うんうん、
なるほどね。
そうなんです、
まあ、でもここからもバンバンバンバン曲も書いて。
そうです ね、ちょっといい曲をたくさん作っていきたいなと今年は。
なるほど、
はい、
でもこんだけよう喋ってくれはりますけど、21歳の裏若き乙女ですよこんなに喋る友達います周りに。
いないです、いないです。
そうですよね、
だいたいみんな聞き手です私だけだから飲食店行っても水の量全然違います、う
ん、ずっと飲んでる、
ずっと飲んでるでご飯来たら私だけ一番食べるの遅いみたいな。
あー、そうかそうか、ずっと喋ってるから
喋りながらで、喋るときはお箸置くので。
うん、まあそうですよね。
手振りがすごいんですよ話してる時の
箸持ってたら刺さっちゃいますからね、ま、
そうなんですよ。ちょっと聞いてもらっていいですか。
もう聞き
ますよ。この間私お母さんと車乗ってて、うん、助手席に乗ってたんですよ私、うんうんうん、珍しく、
はい、
運転席じゃなくて、
はい、
でこうバッチ喋ってたらすんごいもう手振りがすごいらしくて、
はい、
横に止まった車がずっとこう見てたって
ものすごいジェスチャーでかい人やなみたいな。
とか前、うん、まあ、ちょっと、私とお母さんもう一人の人とちょっと会ってた時があって、うん、その人の車に私が助手席に乗ってお母さんが後ろから2台でちょっとついてきてる感じだったんです、
はい、
でお母さんがだから運転してて前に、助手席に乗ってる私が見えてるんですけど、うん、もうすごかったらしい手振りが
後ろから見えるぐらい、
後ろからもうすごい手振りやったらしくて。
何をそんなに手振りするんですかね。
わかんないんですよ。
めっちゃ多いねみたいなこうバーって広げるみたいな
当たって
そんな感じなんですね。じゃあ
わかんないけど、うん、すごい多いらしいんですよ。
絶対芸人とか向いてますよ
芸人さん
リアクション
いやし、小学校5年生ぐらいの時に芸人さんになろうかなと思ってました。
なんでならなかったんですか。
自分がきっかけで笑ってもらえるのがすごい好きで、
うん、
言ったらこう活動してたら私なんかクールっぽいらしいんですよ、うん、
見た目がね。
見た目が、うん、でそのアーティストさんもあんまりいじらないんですけど、うん、私知ってる人はめちゃくちゃいじるんですよ。
そうでしょうね。
私言ったらいじられキャラなんです実は。
まあまあまあそうかもしれない、
うん、実はいじられキャラなんですけど、それまたそのね アーティストの人には見せてないんですけど、うん、ちょっと惹かれたら嫌いなと思って
まあまあね
もともともう小中高大学学生時代ずっといじられなんですよ、
はい、
むしろ私あんまりツッコむの好きじゃなくて、
あ逆にね、
うん、ツッコミも好きですけど、どっちかというともその
ボケの方
が好き、
うん、
自分でが何かして笑ってもらえるんやったらそれでいいみたいなタイプだったので、
なるほど、
芸人さんちょっと憧れてた時があります。
まあでもあのアーティストとして売れたら絶対そういう舞台もありますから、その芸人さんとトークをする舞台とか、
そうですね、
そこでまたあの愛子さん的な売れ方してね、なんか
あーなるほど、
もうめっちゃトークうまいやんこの子みたいな、
そうそうやってなったらいいなと思って、ただほんまにあの起承転結がないのでトークに喋りたいことをずーっと喋ってるので、
それでもあのここから全然修正聞くと思いますよ。
今
そ
うそうそう、じゃだいぶカットされてるとかありえますか？
そこそこカットはしないといけないですね。
あなるほど、
今だって13分喋りましたからこれで、
あなるほど、
そう、
あどこがカットされて全部聞いてほしいぐらいですね。
そうですね、はい、まあ、あのフルで使うと2時間番組になっちゃうので、
あなるほど
気をつけていきたいと思います。
あ、このノビーさんの番組のスペシャルの枠があったらぜひ読んでください。
やりましょうか、
拡大版、
深夜6時間佐野ひとみしゃべるみたいな。
いいですね、全然やりますよ。途中寝てもらってももうずっとしゃべってるので一人で
何をそんなしゃべることがあるんですかね。
わかんない、私もうほんまにずっとしゃべっとったら途中で枝分かれしていくんですよ話が、
はいはいはいはい、
だから結局何をしゃべりたかったか分かんなくなるぐらいずっとしゃべれるの。
なるほど、まあ、あの1曲目いっていいですかね。
あ、そうですね、
大丈夫ですか。
そっか、これまだ1曲目いってないのか。
いってないですよ、これ
忘れてました、曲
かけるの。そうです、そうです、あの曲でこう切りながら後でやるので、あ、そうですよ、
そうですね、1曲目じゃあもう
1曲目
パッパッといきます
か、ね、パッパッといいや、曲かけに来たんでしょ、喋りに来たんじゃ
ない、喋りに来たみたいになってますね
希望のかけらという曲をお届けしていくんですが、
はい、
どういうナンバーでしょうか。
今回の It's My Life より1曲目に収録されていて、うん、
はい、
結構こうこのアルバムの中でも推し曲って言ったら変ですけど、うん、もう2曲目に持ってきてるぐらいの曲なので、
はい、
まあ、そんな感じで、そんな感じの心構えで、
構え、構えで、はい、まあ、推し曲っちゃ推し曲ってことですね、
はい、はい、聞いてもらえたらと思います。
今月のあのキー曲の桜 FM の、ね、
です
ヘビーローテーション、
はい、
桜スーパーソングにも選ばれております。
そうです、そうです、
お届けをしてまいりましょう、
はい、
佐野ひとみさんで希望のかけら。
Best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo
Wave。 お届けをいたしましたナンバー、佐野ひとみさんで希望のかけらというナンバーでございました。
はい、
今日のゲスト、
佐
野ひとみさんをお招きしております。
よろしくお願いします。
ね、なんかこの It's My Life、
はい、
アルバムから今日は4曲もお届けをしていくわけですけれども、はい、なんか大人にどんどんなってきているなっていう感じが
それすごい言われます。
みんなに
今私がその冒頭で言った通り、うん、16歳から活動しているのでやっぱりこう高校生時代とか、
はいはい、
まだちょっとこう10代のっていうイメージがついてて、その時にお世話になった人とかに、
うん、
あのまあ、アルバムできましたって渡したりすると、はい、いやなんか女の子から女性になったよねみたいな、
そうですね、
言われて、私では全く実感はないんですけど、やっぱりなんかそうやって今回のアルバムを渡すと 結構な確率で言われますね。それ
一番変わる時期なのかもしれないですけどね、その、
あ、そうですね、
あの子供から大人へというか、う
ん
う
ん、やっぱでも私も今まで生きてきて、うん、生きてきて、うん、10代から20代になっただけやっぱ全然違いましたね、気持ちが。
あ、まあね、
大人っていう自覚がやっぱ芽生えてくるし、
そうかもしれない、
身なりとかもやっぱり気をつけないとって、なんか10代やから許されてたけど20歳になったらもう身なり的にもマナー必要せて最低限のマナーをやろうとか、
確かにその見ないというか、まあ、そのなんですか、お化粧の感じとかも、
そうですね、
もうシュッとしてましたもんね、すごい。
そう、なんか勉強するようになって、化粧のなんかそういう感じでなんか変わったって言われますね。
なんかその以前からね、あの写真とかでよく見てたんですけど、はい、あの高校生の可愛い女子高生みたいな感じの、
そうですね、
ダンス好きなんや音楽好きなんやっていう感じのからなんか最近すごいこう見違えたなっていうか。
そうなんですよね、すんごい言われますそれは、
ね、
私配信もしてるので、はい、でまあ、その10代の時に見てくれてて、まあ、ちょっとお休みその見てなくて、
はい、
久々来ましたっていう人もその久々来た人みんないますね、
大人になったって、
うん、なんか全然違うって、雰囲気が全く違うみたいな。
そう、僕も配信あの、ね、ネットで、はい、生放送やってらっしゃるのでそれ見てたんですけど、はい、
見てくれてるんです
か、うん、お会いする前から見てたんですけど、
ありがとうございます。
いや、本当に徐々に変わってきてて、はい、僕も久しぶりにこの間見て、
あ、ありがとうございます、
全然変わったなと思って、
なんか何なんでしょうね、
ね、
なんかそれ言われますね。
でも大人気なんでしょ、あのネットの放送も
どうなんでしょう。いやでもやっぱり変わらずもう2年3年ぐらい配信はやってますけど、うんうん、変わらずずっと見てくれてる人もたくさんいて、
結構長い時間やってますよあれ。でも
そうですね、いや1時間半やってるんですけど、うん、途中で、あ、すみません時間終わりますみたいな、
ね、
喋りすぎて、
すごい、
本当は3時間ぐらいやりたいんですけど、ちょっと時間的にねちょっと
3時間もよう喋れますね、
3時間やりたいなと思うんですけど、
すごいわ。
いや、ほんまに授業自慢じゃないけど、本当授業中ずっと喋ってた子なので、
ダメじゃないですか全然自慢にならないです
ずっと喋ってたので。
でもあれこう見てる人からリクエストを取って、はい、
そうですね、
その場でバーッと弾いたりするじゃないですか、はい、してますね、あれはどうやってるんですか、知ってる曲の中からやってるんですかあれって。
もちろん知ってる曲の中からと、はい、私絶対音感があるので、
はい、
メロディーさえ分かればもう歌えるんですよ。
は
ー、コードも全部分かるので。
そういうことか。
そうです、だからメロディーさえ知ってればどの曲でもいけるみたいな。
聞いたことある曲やったらいける
って。ただ全然いけます。
はあ、で歌詞見ながら。すごい。
そうなんですよ。逆にコード表載ってるサイトとかあるじゃないですか、はい、あれやとちょっと満足せえへんというか、あれってやっぱこう簡単に弾けるようになってるけど、はいはいはい、実際細かく聞いたらやっぱ全然違うくて、
はい、
でほんまに歌詞だけ載ってるサイト、あの時にバーと検索して、はい、あ、じゃあ何々リクエストもらったのでこれ歌いますな感じで歌詞出して、でイントロ分からへんやつはじゃあ作りますみたいな感じで、うん、イントロ作って歌うみたいな、
すごい
ことをやってて。
じゃあ曲作るときはどうやるんですか。
曲作るときは、うん、全部頭の中でバンドサウンドで流れてるんですよ。言ったらさっきかかった希望のかけらも、
はい、
言ったら今回再現率がすごくて、うん、アルバムのもうあれほぼあれが頭の中で最初流れてて、
へ
で私の場合はそのバンドサウンドで流れてるところからまずメロディー譜書き起こして、
はい、
で頭の中でそのサウンド鳴ってるからコード譜も全部バーッと書いて、
すごいですね、
でアレンジャーに投げるときに一応自分のこういうあれを伝えて、はい、なるべく再現してもらうみたいな、全部頭の中で。だからワンマンとか、うん、それがバンドサウンドになった瞬間って一番好きですね。
すごい、
自分の思い描いてたやつが実際目の前に形としてできてるっていうのはなんかある意味感動というか、
なんか映画の中でねモーツァルトがこうやってわーって書き起こしていく、ああいう場面があるわけです、うんうん、そういうのをやってるわけですよね。
そうですそうです、
すげー。
いやー、なんかだからいつも曲作るときは絶対バンドで流れてます。
そのメロディーっていうのは振ってくるというと、まあ、ちょっと軽い言い方ですけど、うん、そういう感じなんですか。
そうですね、これやって思うやつはやっぱりふと、それがこううーんってこう机に向かって考えてるとき私は出ないんですよね。
あ、逆に
運転してるときもそうやし、うん、自転車も好きなので自転車乗ってるときとか、
はい、
ほんまにそのふとしたときにパッと流れてくる感じです。
それがメロディーがバーッと舞い降りてきて、はい、それをうわーっと書き込んでいっ て、
はい、そうですね、そのボイスレコーダー撮ったり、は
い、
書けへんときはメモ帳にこう音符とコードであれしたり。
そういう意味でスランプとか曲が作れないみたいなのってあったりする
んですか。もちろんあります。なんか去年やっぱり一時期なんかありましたね、一回書けなくなっちゃって、
うん、
それはなんかこうなんだろう、私がちょっと去年喉の調子がすごく悪くって喉風邪に良くなってて、
ね、はい、
やっぱその自分の商売道具なので、うん、それがダメになった時にやっぱこう
すごく病んでしまったというか、うん、ちょっとこう音楽に対して前向きになれなくなった時期がやっぱりあって、そういう時ってやっぱり、まあ、そういう系の曲も書けないことはないんですけど、その
元気でいたいみたいなね、
うんうん、でもなんかそれが書けなかった時やっぱありますね。
そっか、
自分の調子いい時は、変な話もう本当自分勝手ですけど、うん、自分の調子いい時はやっぱりいろんなこと出てくるんですけど、自分がそういう意味で調子悪い時っていうのはなかなか難しいなと思う時もあります。
まあそれそうかもしれないですね。なんかあの定期的に僕らみたいになんか毎週毎週やらなあかんっていうもんでもないですから、
だからまあ自分がね、私はプロ目指し、プロになれるように頑張って活動してるんですけど、はい、プロになるにまだまだこうね至らない部分ありますけど、そのうちの一つはやっぱこうコンスタントに曲をね書けないと、
ね、
うん、あかんってやっぱいろんな人から言われるので、それはね、あの頑張ってクリアしていかないとなとは思ってます。
続いてのナンバーは未来へのラブソングというナンバーですけども、はい、どういうナンバーでしょうか。
この曲は私が、うん、あの実はヨーイドンという関西ではもうおなじみの番組の人間国宝さん、はいはい、隣の人間国宝さんの取材で、うん、たまたま、川西市 の徳通寺というところに、
はい、
あの来られて取材が、
はい、
その時にたまたま私がリハーサルをしてて、
お寺でライブをやってらっしゃるところですね。
そうですそうです、はい、そこで言ったらこうヨイドンで取り上げてもらって、
はい、
まあ、それがきっかけで、まあ、私の名前も知ってもらえたっていうのもあるんですけど、うん、まあ、そこの住職さんすごい私のことを推してくれてて、
うん、
まあ、そのずっと恩返しがしたいなしたいなって思って、住職さんにお寺ライブのためにちょっと1曲書かせてください、
う
ん、
おー、なるほど、
言ってできたのが今から聴いてもらう未来のラブソングっていう曲ですね。
なるほど、
はい、
お届けをしてまいりましょう。佐野ひとみさんで未来へのラブソング、はい、明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。 お届けをいたしましたナンバー佐野ひとみさんで未来へのラブソングというナンバーでございました。
はい、今日
ゲストシンガーソングライター佐野ひとみさんをお迎えしております。
よろしくお願いします。佐野ひとみです。
今年は佐野ひとみの進化が止まらない1年になりそうですね。そういう意味では
もうラジオのパーソナリティもありノビルさんにもごますってついていきます。お力に
何にも力ないですからね。
いやいやいや、
本当に本当に、まあでも本当にね、今年そういうのをちょっと見守っていければと思いますし、
はい、
夏はまたあの歌うたもありますしね。
そうですね、
はい、まあ、そんなところでまた現場でお会いできたらいいなと思うわけですけども、
はい、
そんな現場が近々あるということで、
そうですね、
7月の8日土曜日、
はい、
梅田、
はい、
オールウェイズで、
はい、
うん、
私あの誕生日7月25で、
はい、
ちょっと早いんですけどバースデーワンマンライブということで、
はい、
今回初めての3ピースバンドで行います、
うんうん、
いつもピアノ私がメイン で、はい、ギターベースドラムと、まあ、いわゆるこうバンドっていう
バンドスタイル
編成だったんですけど、
はい、
次の7月の8日はピアノとドラムベースの3人 で、私はもうグランドピアノで。
おしゃれじゃないですか。
そうなんですよ。
ふわーっと赤いドレス着て
ザーッと
そうそうそう、うやうやしく出てきて 佐野瞳ですみたいな。
そっから1時間トークみたいな。
ライブせよ、
私知ってるですね。
そういうライブやったっけ今日みたいなね。お笑いの方やったっけみたいな。
みたいな。
なります
ね。そうなんですよ。バースデーワンマンね、初めてちょっとさせてもらいます。
は
い
は
い、
楽しみですね。
楽しみです。
これでもあの比較的距離の近いライブハウスですね。
そうですね。
お客さんとの。
はい、縦長ですけど、うん、モニターもあって、はいはい、どの席に座っても。私の姿が見えるというか、すごく私も、うんうんうん、あの学生あの大学入ってからすごいお世話になってる箱で、
うん、
念願のワンマンライブということで、
あのチケットももう5万枚ぐらいしかないと思いますので、皆さんぜひお早めに。
そうですね、もう今もう4万ぐらいまで
いきますか。
もう残り1万枚なん
か。ほんまですか。
はい、
でも実際キャパどれぐらいでしたっけこちら。
今回はもうあの100入ったらパンパンなので、うん、もうちょっと抑えたところでもうソールドアウト
780ぐらい
で、そうですね、させてもらおうと思っているので、
これも争奪戦だと思います。
そうですね、なればいいなと、
ね、チケットをどうしたらいいでしょうか。
まあ、私が手売りで売ってる分と、うん、メールでのご予約も受け付けてるので。
なるほど、
はい、
じゃあぜひあの7月の4日土曜日ですのでね、
はい、
週末ゆったりっていう感じなのかな。でも元気になりたいと、
は
い、その人に会いに行きたいという方はぜひ、
はい、お待ちしてます。7
月4日土曜日梅田オールウェイズで、バンドワンマンでございますので、はい、ぜひともお越しをいただければと思います、
はい、
チケットは、佐野瞳さんからの手売り、ライブ会場の手売りか、メール予約で、
はい、
受け付けているということです、
はい、
あのライブの、ね、予約が来る時のあのメールの嬉しさ、
いや、 やっぱ嬉しいですよ
ね。
タイトルにメール予約って入ってる、
よっしゃ来たーってなりますよね。
なります。
僕も主催のやつやるんですけど、うん、やっぱりその1ヶ月前ぐらいはすごいいつもそのメールが嬉しくて、
うん、
朝起きた時にそのメールが入ってると、
ね、
もう朝からすごい機嫌いいんですよ。
わかりますわかります、
ね、夜中何も入ってなかったら朝ちょっとしょんぼりして、ね、なると思うんですけど、
たくさんの人に来てもらえたらなと。
ぜひ皆さんご予約をお願いします。それ以外にもたくさんねライブが、
そうですね、
佐野さんあると思いますし、あのストリートで公認ストリートライブっていうんですか、
そうです、
大阪の駅前で
グランフロント
大阪でやってらっしゃいますので、はい、それも予定をちょこちょこ上げてると
、そうです、ね、
思いますので、あれでもすごい人だかりできるんでしょう。なんか
土日は多いですね。平日はちょっとまあ日によりけりですけど、
うんうんうん、
まあ、土日とか今もう暖かくなってきたので、
そっか、みんなお出かけして、
そうです、私冬の間この間やって、
うん、
で今また久々春になって土日やってますけど、
うん、
もう倍以上違いますね。
すごい、まあ、冬場大変だったでしょう、うん、
大変でしたね。
寒かったでしょう、
寒くて、
うん、
やっぱりね、 なかなか人も通ってないし、うん、精神的にもすごく鍛えられたストリートでしたね。
そっか、
今もやっぱありますけど、
うん、
なかなかそのもちろん応援来てくれてる人はいて、
はい、
感謝もしてて、
うん、
なんかそのやっぱ人通り自体が少ない時とかは、
うん、
寂しいなって思う時もあるけど、やっぱり平日じゃないや休日、うん、私なんかお昼間にやることが多いので、
はい、
やっぱり家族連れとか、
そうかそうか、
平日には見られない方がたくさんいらっしゃるので、
そうですね、
うん、そこはすごくで観光客の方がすごく多くて、
ああそうかそうか、グランフロントですもんね。
そうですそうです。で私が洋楽大好きなので、
お
カバー曲のよく洋楽歌うんですよ、
うん、
そしたら外国人の人に立ち止まってもらえて、
お
CD 買っていくよみたいな。
いいじゃないですか、
よく外国人の人に買ってもらえて、
国境を越える佐野瞳。
そうですそうです、
すごい、
国境を越えました
ね。え
そういうのはすごく一期一会を感じてて、ストリートライブで、うん、すごくやりがいのある、やりがいのあるってあれですけど、
うん、
もっと英語の勉強したいなって思いますね。
海外に行ってみたいとか
ありますね、
うん、
私高校の時に短期留学でオーストラリアに実は行ったんですけど、
はい、
まあ、2週間だったので、しかも2週間のうちシンガポール経由だったので、
あーなるほど、
まるまるオーストラリアじゃないですよね、
まあ、はいはいはい。
でやっと耳がもうやっぱ現地ってやっぱ全然違いますね。
なるほどね、
もう見るもの聞くもの全部英語で、最初の3日間ぐらい頭痛かったですけど、
そうですね、
うん、でも慣れてきたら、まあ、最後帰国する前ぐらいにはもうあのすらすら喋れへんけど、もう現地の人が言ってるレベルは全部ついていけたので、
すごい。
だからもうなんかこう1ヶ月2ヶ月、まあ、3ヶ月ぐらいでも
そうですね、
留学したいなって気持ちやっぱありますね。
ね、あの、うん、この番組ハワイでも流れてますので。
え、そうなんですか。
そうですよ。
こんにちはハワイの皆さん。イエーイ。
今更かよ。
いや今更ですよ。
そうです
よ。今私
前のやつもハワイで流れてました
よ。あ、ほんまですか。
はいはい。
うわあ、ハワイ行きたいんですよね。
ねえ、だからハワイホノルルライブをちょっと、
そうですね、
そのうちちょっとツアーでね、
あ、ツアーの一環で、
ツアーの一環で
ホノルルで皆さん待っててください。
はい、
すごい。
まあまあまあ、そんなわけで今日は佐野瞳さんをお迎えしております。はい、もうトークがノリに乗っておりますのでね、
はい、
ただまあ、あの佐野瞳さんも今日ね予定もあるので、
この後で、
そうそうそう、
この後2つあります。
2つもあるんですか、
昼とあと夜からと。
夜もライブですか？
いや夜はまた別の
飲み会
違う
打ち合わせとか、
まあ、打ち合わせでもなんなりなんです。
ぜひ、もう忙しくしていただければと思いますけども、
はい、
はい、続いてのナンバーネクストステージ、なんかええ感じでつながりましたねこれ。
そうですね、
うん、今日なんか2つ予定あってみたいな。
そうほんまや。
ネクストステージというナンバー、これどういう曲でしょうか？
この曲大学の、学生時代に作った曲なんですけど、はい、私の50数曲ある曲の中で唯一の友情ソングというか今のところ。
なるほど。
まあその大学に入って今までこう進学校だったのが、うん、一気にこう音楽の専門のとこに入ったわけじゃないですか、うん、そしたらみんなが目指してるところで大体一緒で、あの歌手になりたい、
そうですね、
ミュージシャンになりたい、作曲になりたい、うん、やっぱりその同じような夢を目指してる人たちと切磋琢磨して、うん、時には笑いあり涙ありの学生時代を過ごして、うん、はい、まあ、次のネクステージに、
なるほど、
次のステージに一緒に行こうじゃないかみたい な、 なるほど、そんな一曲になってます。
みんなに対する同級生に対する応援歌みたいな、みんなで行こうぜ。
そうですね、
っていう感じでしょうかね、はい、お届けをしてまいりましょう。佐野ひとみさんでネクストステージ。DJ のビス東京ライブ、お届けをいたしましたナンバーが佐野ひとみさんで NEXT STAGE でした。続いては DJ のビス東京ライブをハワイでオンエアしてくれている KZOO Radio から毎週届けられます音楽と情報の定期便です。 KZOO Aloha Hotline。
Aloha Hotline。 It's time to
grab a surf, boys, go surf。 日本の皆さん、のびさん、アローハー。ハワイ州観光局公認ラジオ局 KZOO ラジオ DJ カリンです。今週もまずはハワイの最新情報からですが、今回は日本の中でのハワイのお話です。
ハワイ州観光局のアシスタントマネージャー石原彩子さんにお越しいただきました。ハワイ州観光局主催の大きなイベントがあるということですので教えてください。
はい、今年で3回目となるハワイエクスポ2017年を7月15日から17日海の日まで開催いたします。
はい、過去2回開かれていていつも大盛況のエクスポということですね。
はい、会場は渋谷ヒカリエの9階ヒカリエホールと11階のヒカリエカンファレンスとなるんですけれども、はい、これまでの2日間から3日間になりまして、イベントコンセプトもこれまでの五感全部で感じるハワイから超ハワイ旅行体験型イベントにパワーアップします。
なるほど。ということはもうね、ハワイにお越しになる前にハワイ体験をしていただけるということになりますね。
はい、そうです。渋谷ヒカリエ9階に到着すると渋谷国際空港にいるような感じに、
はい、なっているんですね
なっていて、
はい、
でハワイ行きへの搭乗手続き、出国を済ませるとハワイへ到着しちゃいます。
はい、
会場内には滞在先のホテルやハワイで体験するアクティビティ、お土産探しにはハワイ州経済開発観光局と連動したメイドインハワイのお店も多数あり、ハワイグルメも楽しみながら、ステージではハワイからのエンターテイナーによるパフォーマンスなど盛りだくさんの内容となっています。
これはまたビッグなイベントですね。
はい、こちらのハワイエクスポ2017年の特設サイトがあるんですけれども、随時更新していきますのでご確認ください。ハワイエクスポ .jp よりご覧いただけます。
ありがとうございました。ハワイ州観光局のアシスタントマネージャー石原彩子さんでした。マハロ
ー。マハロ
ー。5月のハワイ、相変わらず旅のベストシーズンですよ。安定した天候が続いています。ビーチでの海水浴をはじめ、ウミガメウォッチングやドルフィンスイム、サンドバーに天国の海ツアー、ダイビング、シュノーケリングなど、さまざまなマリンスポーツも楽しめます。サーフィンはこれから夏のピーク、5月6月、ワイキキサイド、サウスショアが楽しめるスポットとなります。ツーリストの多いビーチで多くのサーファーたちを見かけ、とてもビーチが賑やかになる時です。マリンスポーツしてみたいなと思ったら、お手軽にオプショナルツアーで参加してみるのをおすすめします。それでは次回まで、波に乗ったような1週間、素敵な時をお過ごしください。ケズラジオ DJ カリンでした。マハロ
ー。 The best variety of the music of tomorrow. DJ Nobby's Tokyo Life.
明日の日本の音楽シーンを追求する、近未来追求型音楽バラエティ。
お届けをいたしましたナンバーが佐野ひとみさんで、ネクストステージというナンバーでした。今日のゲスト佐野ひとみさんお迎えしております。
よろしくお願いします。
いやー、今日はよく喋ってますよ、本当に、
ね、
すごい。いやー、そんなわけでもう1時間そろそろ経とうかと、はい、しているところでございますけれども、
はい、
DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
のびーに聞けというコーナーがございます。
ほ、
このコーナーはですね、DJ のびーに一つだけゲストから質問を投げていただきまして、
はい、
その質問から僕は逃れられない、正直に答えないといけないというコーナーでございます。
はい、
はい、何でもどうぞ。
いや、まあ、これもしかしたら今まで出てるかもしれないんですけど、他の人から、うん、まあ、さっきそのお酒って言ってましたけど、はいはい、私最近ちょっと禁酒をしてて
らしいですね、
はい、うん、その健康のためと喉のためにちょっと今禁酒してるんですけ ど、めっきりちょっとお酒が弱くなっちゃって、
うん、
でもいつかビールは飲めるようになりたいなと思って。
なるほどね。
そのビール、はい、今チューハイとかしか飲めないんですよ、
はい、
ビール飲めるようになりたくって、うん、ぜひそのビールにもう世界のバーっていろんな食べ物を探して、
うん、
一番これは合うぞと、ノビーズ的な、ノビーズ的一番のおつまみを教えてほしいなと。
僕的には寿司ですね。
お寿司、はい、初めて聞きました。
なんかいろいろそのつまみとかいろいろあると思うんですけど、うん、ソーセージとかちょっと脂っぽいものとか、うん、唐揚げとか言うんですけど、うん、僕は寿司なんですよね。
それは赤身白身、
あマグロかな。
へえ、うん、すごい意外な。
そうですかね。
ジャーキーとか来るかなと思ってました。
みんな言うんですよ、うん、いや寿司は日本酒でしょうとか、
あ
焼酎でしょうとかって、うん、なんかそっちの方が僕ちょっと合わない気がして、むしろ刺身でもいいかなって思う時あります。でももう寿司ですね。
わさび乗せて、
わさび乗せて、
すごいですね。初めて聞いた。
寿司とビールですね。
じゃあ私がビール飲めるようになったらちょっと一回お寿司と一緒に。
だからあの寿司食べるときにちょっと頼んでみたらいいと思うんですよ。
あ、
美味しく感じるかもしれない、
もしかしたら、
うん、
まだちょっとね苦いなってこう味わっちゃうんですよね、口の中で。
あ、
味わう方がいいって。
勢いのもんですからね、あれね。
勢いのもんって言われるんで、ちょっと味わっちゃう。
大丈夫ですよ、そのうち
美味しいって感じになります。
うん、もうその瞳がまあ飲める人なの僕よく分かってるのでそう
ちょっとね、お酒は好きだったんですけどね、昔全然飲めるんですけど、今でも、
うん、
でもなんか昔ほど、昔っすもここ数年ですけど。
そうですよね、うん、21ですもんね。
21ですから
いつから飲んでんねんとでも全く飲んでなかったんですか。飲んでないんですか今。
ほんまに全く飲んでないです。
すごい。
この間差し入れでなんかビールをいただいて、
はい、
母とちょっと一緒に飲みましたけど、
うん、
うちの母が超ビール好きなので。
きた、気合いそうやな。
絶対気合うと思います。うちのお母さんもこんな感じなのであ
、すごい、
ずっと喋るので。会ったことないでしたっけ。
会ったことないですね。まだだって佐野さんとも 2,3 回しか会ったことないですからね。もうちょっと4回ぐらいか、
うん、4回ぐらいしか会ったことないですね。
そうですよ、だって去年出ていただいて歌歌で、あ、年末ビルボード来ていただいて、はい、今年の歌歌と
今日
そうですね、
ほぼ
まあ、打ち合わせぐらいですよ、本当に、ね、はい、
週1で会ってる感覚だった
んですけど。ないですね 4、5回目です
4、5回目か、
はい、
すごいですね。
そんなもんですよ。
週1毎日撮ったらあもう多分疲れると思いますよ。
ちょっと来週なしでいいかなってなる
ごめんちょっと来週ごめんみたいな。
そうそうそういやでもね、いい友達に囲まれてるんやなと思いますよ。
嵐ですか。
そう
そうですね、まあ、みんな聞いてくれるから、
うん、聞き上手なんですよねみんな
多分私のおかげで聞き上手にどんどんなっていたいと思います
まあ聞き上手じゃなくても佐野さん喋り続けそうですけどね。そうそう
もうかぶせてかぶせて、
そうそうそう、えそれでなみたいなすごいわ。
知らんけど
ね、寿司屋行ったら大変なことになるかもしれないですね。それ
そうですね、
うん、もうカウンターで板さんとずっと喋りながら板さん仕事させてなみたいな感じになるかもしれないですよ。
いや最近よ喋りかけちゃうんですよ。
店の人に
知らん人とかにも
知らん人に
これ綺麗ですねとか言っちゃうんです。
大阪ですね
言っちゃうんですよ。
でもちょっと嬉しいでしょ、そんな若い子から話か急に話しかけられて、
ね、あでもなんかみんな笑顔になってます。
そうでしょ、
だからそれみんな嬉しくて、
うん、なんかあと30年経ってからやると微妙かもしれないですけど今はいいと思いますよ
今のうち
今のうちにそういうのを人を笑顔にする運動を楽しんでおけばいいか
も。楽しんどきます、
ぜひぜひ、はい、でも佐野さんは全く酒飲まないと言いつつも、まあ、以前は飲んでいて、
はい、
その時はどういうのをおつまんでたんですか。一緒に食べていたもの、
何やろ、何でも食べてました。
僕が寿司でしたけど何でも食べて
ました。私やっぱ揚げ物が好きなので、
うん、
よく唐揚げとかポテトフライとか
唐揚げとかね、
うん、
炭酸とか絶対合いますもんね。
合いますもんね。
うん、
を食べてましたけど。
チューハイとかと一緒に。
そうですそうです。チューハイと、あ、私はお菓子が多かったですやっぱり。
あ、
例えばもう家で飲むときとかも、
うん、
ポテチ開けたりして、
はあはあはあ、
全部食べちゃうみたいな。
なるほどね。
やっぱそのご飯とはあんまりチューハイ合わなくて、やっぱ甘いじゃないですか。
そうですね。なかなか合わないかもしれない。
ジュースとなんか、うん、ご飯みたいな感じなので、基本的にはもうお菓子と。お酒みたいな。
なるほどね。じゃあビールの CM 来たらね。
そうですね、タイアップ曲も。
そん時のために飲めるようにしたの。
そうだそうだ、
そうですよ。
そうですね
もう来ることになってますけど、
ね、来ることになってるんでビール飲めるようになってきます。
そうですよ、ぜひとも、
はい、
じゃあそんなビールトークなんかはですね、この後のおまけトーク、ダウンロード版だけのおまけトークというのがありますので、そちらの方でゆっくりとしていこうと思いますし、
はい、
今日オンエアで聞いてくださっている方は来週の月曜日ですね、
はい、
5月の22日から、ダウンロード版で、ホームページから無料で聞いていただくことができます、
はい、
ホームページの方アドレスが http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスお待ちいたしております、
はい、
そして佐野ひとみさんが7月の8日土曜日梅田オールウェイズでワンマンライブということで、はい、行こうかなどうしようかなって迷ってる人に一言。
初の3ピースバンドということで、
うん、
誰もが聞いたことないサウンドをお届けすると思うので、う
ん、
ぜひその大記念すべきそのサウンドの第1回目に立ち会ってもらえたらなと思います。
ぜひともよろしくお願いいたします。佐野さんのホームページあるいは佐野さんのライブ会場で、
はい、
チケットの方をご予約、
はい、
販売していらっしゃいますので、そちらもチェックをしてみてください、
はい、
それ以外のライブ活動については佐野さんのツイッターとホームページですかね、はい、更新されてますのでぜひそちらもチェックしていただければと思います、
はい、
ラストのナンバーでございます、はい、With You というナンバー、
はい、
どういう曲でしょうか。
これは私の記念すべきオリジナル曲第1曲目の
一番最初の曲です、
はい、
これ
で、これは高校2年生の時に最初 CD を作って手売りで販売してたんですけど、
おいおいしい、
それがもう完売となって、
うん、
それのまあでもやっぱりこの曲はずっと歌ってるので、
うんうんうん、
ぜひ2017バージョンとして今回のアルバム収録しようと思って、
なるほど、
With You の後に2017バージョンということで収録させていただいてます。
お届けしてまいりましょう。ラストのナンバーでございます。佐野ひとみさんで With You 2017バージョンでお届けをいたします。今日のゲスト佐野ひとみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。 I wanna be with you疲れ切ったあなたを抱きしめた。これからもずっとあなたと共に歩いて行きたい。あなたが私を優しく抱きしめてくれたよ。
切にしたい。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
もうここから何言っても大丈夫ですから。
いやー、喉乾く。
よー、喋りますね。
めっちゃ喋りました
ねえ。
やっぱ前去年の6月が初対面だったんですね。
まあまあそうですね、
まあ、全然、まあ、緊張して
よう言いますわ。
全然喋らなかった。
あの時も結構喋りましたよほんまに。
でも今日はね去年の倍倍も喋ってないか、
倍ぐらい喋ってますね実はトーク時間的には。そうですね
超喋るんですよ。
いやいいですよ、そんだけ喋れる女子なかなか
いないですか。
いないです。いや東京ではまあいないですね。
本当ですか。
うん、関西はいいのかな。
東京狙います
ね。よう喋る言うたらサゴイさんとかね。サゴイマリコさん
前ツーマン一緒にしたんですけどいいですか。
どうぞ。
まさかのマリコさんが聞き手になってました
。
嘘途で
サゴイマリコさんを聞き手に回らせた女。
そう、それファンの人も書いてました。
それはすごい。
あのサゴイマリコさんがひとみちゃんが喋ると聞き手になってた。
すごい
聞き手になってました。
だってあの人パーソナリティですよ。
そうそうそうそうですよね。
そうですよ。レギュラーもう何年やってはんねんっていうぐらいレギュラーやってはりますから、ね、
そうですよ。
すごい。
でも楽しかったですね、やっぱ喋る人。
いや楽しいでしょう、うん、音楽できました、そのツーマンライブ。
あちょっと押しましたけど、できました。
よかったよかった。そうか。まあでもそうですよね、関西はやっぱり喋りの上手い人というか、面白い人が多いので。
やっぱり周りにそういう人がいると、
うん、
私は闘志が燃えるというか、その。
なるほどね。
超えないとって思っちゃうから逆にいてくれる方がありがたいですけど。
そこ勝負してどないっ
すね音楽で勝負しろよし
そう、意外にも喋りそうにない人が喋ったりしますし ね、
ね、
あの伊礼めぐみちゃんとかも、
あ
めっちゃ喋るじゃないですか、
うん、
あの人も
喋、うん、れますね、
ね、打ち上げとかすごい楽しいんですけど、
うん、私どうでしたか、その第一印象的に喋りましたか。
最初絶対喋らへんと思いましたもん。
あ
うん、
なんかやっぱりね、ネット通知で知ってくれた人って大体そうなんですよ。クールそうとか、
そう
165センチありそうとか、
ああはいはいはいはい、
そういう感じで見られてるんですけど、全然。
でもなんかああいうネットの場とかライブとかではまあよう喋ってはっても、そうは言ってもプライベートでそない喋らんやろってみんな思ってると思うんですけどプライベートもめっちゃ喋るんですよ佐野さん
やばいですよ、
びっくりしますよ。オフトークもオントークも変わらないんですよ勢いが。
オンとオフとはって感じですよね。
そうないですよね、うん、ずっと仕事みたいな感じ
ずっと喋ってます。
すごいと思って、
本当にだから風邪ひいて喋ったらダメですって言われた時がもう本当苦痛で仕方ないですね。
そっか、そうですよね。
気づいたら喋っちゃってるので。
でも大事ですからね。
そうです、
声帯を守らないといけないですから。そうです、そうです、ね、うわすごいな、よう喋るなと思ってずっと見てますでもまあ幸せなことですよ、人が喋ってるのを見るっていうのは。本当に
本当ですか、
うん、
よかった。
面白いトークであれば。
面白いです。
面白いトークだよ。よかった。面白いですよ。
よかった。
ぜひぜひこれからも頑張っていただければ。
はい。
トークの方もね。つまみのトークするとか言っても全然してないんですけど。今年はでも佐野さんとなんか仕事できるといいですね。
そうです ね、 ね。いっぱいちょっと使ってください。
使ってください。
もううまい棒あれば行くので。
あ本当ですか。
もう10円の
ギャラで。ノーギャラでノーギャラでいいですか。
うまい棒だけあれば。
本当ですか。
じゃあ将来だってレクサス買ってくれるでしょ、のびさん。
貯金してるわけですね。
貯金してると思うので。
僕もだから笑っていいと思うの時間帯に MC やるようになれば。
あそうですね。
一日のギャラでレクサス買いますから。そうそうそうそうそう。それぐらいの感じでね。
いや本当いろいろ仕事できて。お仕事させてもらえたら
ぜひぜひ
嬉しいですね。
よろしくお願いします。
お願いします。
なんだかね、また番組にお越しいただく機会も、まあ、あると思いますので。
ほんま毎週レギュラーゲストでもいいぐらいです私は。
なんか桜 FM の人に掛け合ってみたらいいじゃないですか。なんか、
ですか、
レギュラーちょうだいっつって。
あなるほど、
うん、
お願いしますみたいな。
ゴマスランでもレギュラーくださいって言って、
はい、
お手手ギュッて握りしめたら多分枠パコッとどっか開くと思います。
ほんまですか。
だって佐野瞳ですよ。
そんな私ありますか。なんかその
いけると思いますよ。
本当ですか、
うん、この後やってみます。
この後ちょっと交渉してみますか、
ね、でも週1抑えられるとあれですよ、ライブ活動に支障出ませんか。
そうですね、
遠征とか。
あそっか、
行きにくくなるかもしれないです。
あ
まあ生である必要はないんですけどね、ま
あ、
うんうんうん、
そう。まあでもね、こんな喋ってるから、
うん、
いやでも自分がねパーソナリティだったらどうですかね。私ゲスト天性のゲストってさっき言ってもらったけど、
むしろ一人喋りにしたらいいんじゃないですか。
逆に
ゲスト呼ぶんじゃなくて。
あなるほど、自分がもう
そう
パーソナリティー兼ゲストな感じで、
佐野瞳ナウ的な番組。
なるほど、
うん、
面白そう。
そうそう、生放送やったらもうツイッターでバーってそれこそやりながら、
うんうんう
ん、
あそうですね、
更新しながらでも面白いと思いますし、うん、
確かに、
うん、
まあ、ちょっといろいろ考えておきます、レギュラーに向けて。
そうですね。じゃあこの後ちょっとプロデューサーに一言
ギュッと手を
ギュッと手をギュッとしたら多分くれるんちゃうかなと思うんで。
わかりました、
はい、ぜひともよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、7月8日 いいっすねこれ、僕来れたらいいな。
ありがとう。土曜日なのでね、のびさん忙しい。
いるかいないかってとこですけどね。
あ、
来れたらぜひ。
ビールめっちゃ用意してたら来てくれますか。
そういう問題かな。そういう問題かもしれないですね。
そういう問題
かもしれない。でもライブハウスやからビール絶対あるでしょ。
ありますね。ありますあります。
そういう問題かもしれないですね。
そういう問題
かもしれない。ぜひじゃあ7月8日スケジュール帳には書いておきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー、なんか今日言い残したことないですか。
多分ね、いっぱいあるんですよ。喋、
うん、
ってる間に全部忘れてるので。
まあそんなもんですよね。
一旦大丈夫、なかったらちょっとメッセージ送ります。
じゃあそれは僕が朗読して
本
編に入れておきますので。
そうですね、
はい、佐野ひとみさんからのメールが来ました。
あ、そういうことですね。
そんな感じでよろしくお願いいたします。はい、今日のゲスト佐野ひとみさんでした。
はい、ありがとうございました。